Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1613回、12月21日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日は帰ってきません。どうせスケちゃん遅いだろうなと思ってね、それじゃスタートを遅らせちゃろうと思って、班まで引っ張ろうと思ってたんですが、つい先ほど今日は帰れそうにないというねメールが来ましたんでね。結局私の一人喋りかいってことでね、今日はスケちゃん帰ってこないこと確定になりましたんで、私の一人喋りですよ。ケイちゃん、白クマさん、ノラちゃん、琥珀さん、こんばんは。江口さんもこんばんは、はい。今日はいくら待ってもスキちゃんの声は聞けないよ。まあ年末も近いんでね、スキちゃんとこもバタバタ、まあ、年末じゃなくてもね、このとこずっとスキちゃんとこの会社バタバタしてますけどね。今日はスキちゃん帰ってこないこと確定しましたんで、とっととやっちゃいますよ。いやいや、坊さんこんばんはです。はい、今日は結構ポカポカ陽気でしたね。昼間、あ、ポカポカ陽気でもないか、太陽が顔を出して日が当たるとこはね結構過ごしやすかったですけどね。ただ影に入ると風が冷たいと。まさに冬っていう感じですけどもね。で、寒い日が続いてちょっと暖かくなるとね、私は大変なことになるんですよ。今私の足の指が大変なことになってます。パンパンに腫れてますよ。あの、うすみさんこんばんは。霜焼けになるんですよね。小倉さんこんばんは。手の指はね、まあなる年とならない年があるんですけどね、足の指は必ず毎年霜焼けになりますね。今ね、左の中指、それから右の人差し指パンパンに腫れてます。そう、信澄さん、針刺すんですよ。針刺すと血がピューって、ね、出てくるんですけどね。ただスキちゃんあれ大嫌いなんですよね。針刺して血を出すとね楽になるんですよね。島根は寒冷地だから、ゆぬーん、そういうわけじゃないと思うんですけどね。僕結構悪いんですよ。手先とか足の指先とかね、冷たいんですよね。夜も靴下履かないとね、 もう今の時期は寝れないですよ。ただあんまし温めすぎると痒くなってくるしね、霜焼けが大変なんですよね。今も痒みと戦いながら喋ってますけどね。霜焼けにならない薬とかないですかね。昔一回だけ皮膚科行ってみたことがあるんですけどね、塗り薬と飲み薬もらったんだけど、結局あんまし変わらなかったんで、それ以降行ったことはないですけどもね。多分ね、北海道みたいにね、ずっと寒かったらね、そんなに痒くなんないんじゃないかなって気がするんですよね。寒い日と暖かい日、まあ今日は暖かいというほどの気温ではないですけどね、そういうのが繰り返し何回か来ると痒くなってくるんですよね。困ったもんですけども。皆さんは霜焼けはないですか？娘さん、昔耳が霜焼けになったことがある。小学校の頃同級生の半数はなっていたような気がする。栄養不足。栄養不足かな。どう見ても僕は栄養不足には見えないんだけどな。耳なしも焼けってのはないな。まあ、指先ですね、しも焼けになるのは。はい、なんか特効薬あったら皆さん教えてください。まあ治ることはないのかなって気がしますけどもね。耳たぶが大きいから、あ、そういうことなの。当然耳たぶも腫れてくるんですよね、霜焼けだから。塗り薬もね、あの薬局とか行くと霜焼けに効くとかって書いたのはあるけど、あんまり聞いた記憶ないよな。副耳は霜焼けになる。おお、そういうことなのか。はい、それではニュースの方に行ってみたいと思いますが、今日はねあんましニュースなかったんですよね。ちょっと短めになると思いますが。はい、まず最初のニュースですが、宇宙ネタからいきたいと思いますよ。こちらは国立天文台のホームページにあった記事ですね。初日の出情報2018年1月ということでね、はい、もうお正月まで10日あと10日ですかね。10日もすると元旦。元旦といえば初日の出。まあ元旦の朝に早起きして初日の出ってめったに見ないですけどね。今年の日本各地のね初日の出の時刻っていうのはね、まあ決まったわけじゃないですね。もう最初からこれ決まってるのが一覧表になってるだけの話ですけどもね。北海道7時6分、根室6時50分、青森7時1分とかね、はい、主要都市の、初日の出の時間が出てます。東京6時51分、名古屋7時1分、大津7時4分、大阪7時5分、松江7時17分、あと福岡7時23分。で、多分、 これが一番遅いのかな。石垣島7時27分。今この一覧表で一番遅いのは石垣島ですね、多分。7時27分。那覇が7時17分ということらしいですね。うん、でこれは海抜0メートルの地点での日の出時刻なんですよね。ただ日本に海抜0メートルってそんなにないんですよね。というわけで、例えば東京タワー海抜150メートルですが、日の出時刻は6時48分になるそうです。スカイツリー海抜450メートルで6時46分。あと富士山頂海抜3776メートルで6時42分。まあ主な場所そんな感じかな。筑波山海抜876メートルで6時45分だそうですね。富士山の初日の出、まあ、初日の出じゃなくてもいいけどね、富士山でご来光ってのは一遍見てみたいなと思うんですけどもね。まあ山登らなきゃいけないから無理かな。車でピーって上がれればいいんですけどね。はい、ということで元旦皆さん早起きしているのかな、どうなのかな。ちなみに、日本で一番早く日の出が見れる場所、これはね南鳥島だそうですね。5時27分ですが、まあ、日本の領土ではあるんですが人が住んでない島ですよね。南鳥島、うん、あとね変わったとこでは人が住んでいる場所で一番早い初日の出は小笠原諸島の母島、これが6時20分だそうですね。そして北海道、本州、四国、九州の中で一番早い初日の出は富士山頂の6時42分。そして北海道、本州、四国、九州で平地で一番早い初日の出はこれはどこになるんだ、犬吠埼、ここが6時46分だそうですね。まあ元旦は寝てるでしょうね。琥珀さん来年富士登山チャレンジ、誰が、僕がしませんよ。しませんよ。まあ山登り嫌いじゃないですけどもね。鳥取の大山とかは結構登ってましたけどね、夏山。富士山が登ってみたい気はあるんだけど疲れそうだな。富士登山オフ。誰が参加するの。10人参加者が集まったら やってみますか。10人揃ったらやってみてもいいですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。ポケモン GO iOS 版で新機能 AR プラスが利用可能にという記事が上がってました。本日ナイアンテックがポケモン GO の iOS 版で新機能 AR プラスの提供を開始したことを発表しましたということですね。 AR プラスとは何ぞやということですけどね。 Apple の AR キットフレームワークを活用してポケモン GO で野生のポケモンを捕まえるときに利用できる AR 機能を拡張するもので、今日から iOS 11以降の以降にアップデートしているポケモンじゃないよ iPhone 6S 以降で体験ができますと。 AR プラスによってポケモンが現実の世界に実際に現れたように見ることができるようになり、ポケモンに近づいたり回り込んだりすることができるようになりますと。ちなみにそっと近づかないとポケモンが驚いて逃げてしまうということらしいですね。はい、ということで iOS 11 iPhone 6S 以降の端末であればポケモンに近づけますよということだそうですよ。まだ私はこれは体験してみてないですけどもね、本当にポケモンに近づけるのかどうか、はい、ぜひ対象端末をお持ちの方はモンスター出てきたら近づいてみてはいかがでしょうか。ノラちゃん、オラは5合目まで参加かな、もう2度登ったし5合目まで車で上がれるんでしたっけ確かそれ以降は自力で上がんなきゃいけないですよね。江口さん、ちなみに日の出が一番遅いのが元旦の頃です。ああ、なるほどね。冬至が一番遅いわけじゃないんですね。冬至はあくまでも日の出と日の出から日の入りまでが短いのが冬至なんですよね、はい、というわけでこれはバージョンアップは特に必要なさそうなんでね、アプリのぜひポケモンに近づいて場合によっては後ろに回り込んで捕まえてみると面白いかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルジャパン直営店の年末年始の営業時間を案内という記事が上がってました。まあ今ラッキーバッグの販売がなくなっちゃったからね、あんまり年末年始の営業時間気にしなくなったんじゃないかなと思いますけどもね。アップルでは毎年年末年始は特別営業時間として営業時間の変更が行われるのですが、今回の年末年始の営業時間は下記の通りとなっており、基本的に全店舗で同じ営業時間となっていますということで大晦日12月31日は午前10時から午後6時まで、元旦は完全休業、そして2日は午前10時から午後6時までということだそうですね。で、今のところ正式な、アナウンスはないんですが、2日の初売り、2日の日に初売りセールが開催されるかもしれませんと。ちなみに今年は2日の日に初売りセールがあったということなんですけどもね。で、今年の場合はアップル製品を買うとアップルストアギフトカードがもらえたという
内容だそうです。来年のお正月はもらえるのかな、もらえないのかな。まあラッキーバッグがなくなったから行列もないでしょうしね、多分。はい、ということで、まあアップルストア年末年始行く予定がある方は営業時間にご注意ください。はい、それでは次のニュースですけども、こちら Cネットジャパンにあった記事です。アップル2018年に iOS と Mac のアプリ統合を計画かという記事が上がってました。これはブルームバーグさんの記事のようですね。元記事はアップルのソフトウェアに関して大きな変化が起きる可能性があるということだそうですね。早ければ2018年にもアップルが方針を転換し、タッチスクリーン搭載の iOS デバイスと Mac コンピューターの両方で利用できるアプリケーションの開発が可能になるかもしれないということだそうですね。まあ多分 WWDC で発表されるんではないかということらしいですけどもね。iOS、 MacOS、iOS で同じアプリが動くと。だから開発者の方は iPhone でも動くようにしとかなきゃいけないし、 Mac でも動くようにしとかなきゃいけない。手間が増える、まあ、手間が増える。同じようなアプリを両方で2個作ることを思えば1個で済むからいいのか。これがもし実現するんだったらあれですよね、 Adobe 製のアプリ、 Mac で動くアプリがそのまま iOS 上で動くようにすれば、 Mac 買わなくても iPad Pro あたりを買えばもうほとんど iPad Pro はパソコン状態になってしまう。今テレビで CM やってますよね、 iPad Pro。 パソコンって何っていう感じのあれがそのままパソコンってことになっちゃうかもしれませんね。あ、ヤシさんこんばんは、てかおかえりなさい。はい、まあ開発者の方がちょっと大変なのかなって気はしなくもないですね。はい、それでは続いてもCネットジャパンにあった記事です。バッテリー劣化で iPhone の性能が下がる問題、アップルが理由を説明ということで、先週だったかな、古い iPhone でバッテリーが劣化してくるとクロックを強制的に抑えてスピードが落ちてくる、もっさりしてくるっていう現象が起こるという話をお伝えしましたけども、これに関してはアップルが正式にそれやってるよって認めたってことですね。アップルがアメリカ時間の12月20日、iPhone の比較的古い一部の機種で性能を意図的に抑える場合があることを認めたということだそうですね。リチウムイオンバッテリーの経年劣化などによってシャットダウンが起きる問題を防ぐためだというふうに説明をしているそうです。アップルがこの処置を始めたのは iOS10.2.1 をリリースした2016年のことだそうです。対象は iPhone6、6S、SE の3機種で、気温が低い環境やバッテリー残量の低下、またはバッテリーの経年劣化といった状況によって電源周りのトラブルが発生しデバイスがシャットダウンされるのを防ぐためだったということだそうですね。さらに iOS11.2 でこの電源管理機能を iPhone7、7 Plus まで 拡大したとアップルは認めたということだそうですね。はい、まあ iPhone 使ってると新しいのが出る頃になるとなんかもっさりしてくる。これは絶対アップルの陰謀だという噂も流れたりはしましたけどもね。まあ、陰謀というわけではなく、バッテリーが劣化した時に、バッテリーの持ちを長持ちさせるために、まあ、クロックをわざとに落とすというね機能を搭載させていたとアップルが吐いたということはそうですね。まあこれを解消するためにはもうバッテリーを交換するしかないんですよね。まあ iPhone のバッテリー Amazon とかあの辺で買ってきて自分でできますからね。あのバッテリーの下に固定するための両面テープがあるんですが、あれをうまく剥がせたり貼ったりすることができれば結構簡単ではあるんですけどね。なのでまあ古い iPhone、 iOS デバイス、あの iPod 代わりに使ってるという方はね、一度バッテリーを交換するとリフレッシュされてサクサク動くようになりますよってことですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple Watch のアクティビティアプリで金河新年チャレンジを来年も開催へという記事が上がってました。アップルが昨年に続き今年もアクティビティアプリで金河新年チャレンジを実施する予定であることが分かりましたということですね。同チャレンジはアメリカ時間の12月28日に発表され、昨年と同じく2018年1月中にいずれかの週で月曜日から日曜日までを通して毎日3つずつアクティビティゴールを達成するとクリアになりますと。またチャレンジをクリアすると特別なバッジに加え、メッセージアプリで利用できる特別なステッカーももらえますということですね。私は2017年のバッジはいただきましたけど、来年2018年のバッジも今年も出しますよということですね。はい、ということでまあ Apple Watch お使いの方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは、ニュースとしては最後になりますね。iTunes カードのお得情報です。これちょっと URL を貼っときますね。TSUTAYA さんですね。12月21日本日から来年1月3日の水曜日まで、TSUTAYA でアップApple Store &iTunes ギフトカードバリアブルを含むを購入された方にもれなく 10% 分の、ボーナスコードがプレゼントされるキャンペーンを実施していますと。昨日お伝えしたのは1月の8日までのキャンペーンのお知らせだったんですけども、 TSUTAYA に関しては1月の3日までですんで、もしご利用される方は、日付間違えないようにお願いしたいと思います。対象カードは1000円、3000円、5000円、1万円の定額カードとバリアブルが1500円から5万円の範囲内、それぞれ 10% 分プレゼントされますということですね。はい、プレゼントというか申請をしないとプレゼントをもらえませんのでね、お気をつけください。はい、ということで今日のニュースでした。あ、お散歩さんもこんばんは。お散歩さんは食べ終わったのかな。 遅れてきた皆さんにお知らせをしておきますが、今日はスキちゃんは出てきません、はい、どうせスキちゃんはそれだろうなと思ってわざとにスタートをね遅らせてたんですよ。7時半まで遅らせてスタートしようかなと思ったら、始める1分ぐらい前に今日は帰れそうにないというねメールが来ましたんで、今日は私の一人喋りでございます。でもニュースも短めだったんでね、30分でニュース終わっちゃいましたけどね、はい、というわけで今日はスキちゃんいない私の一人喋りでございます。温かいコーヒーを用意してたんですが、もう冷たくなっちゃいましたそれではツイッターへいただいてるコメントを紹介しておきましょうかね。どこからだ、あ、ここからだな。昨日ですね20日ツイキャス終わってからイクラムさんが、うちに帰ったらのどぐろが届いていた。家族で食べさせていただきます。ありがとうございました。ということで、のどぐろは早速届いたようですね。おめでとうございます。お蕎麦の方はもう少しお待ちくださいね。はい、そしてヤシチさんが、Mac mini の裏蓋を外してメモリーの交換、割と簡単にできた。しかし、ハードディスクを SSD に交換するのに、Wi-Fi アンテナの網部分を外す星型ネジが、とっても硬くて回らなく苦労しましたが、なんとか外して SSD を装着。ドキドキしながら起動。とっても快適、立ち上がりも早くて感動していました。レイト2012だけどまだまだ使えそうということで、はい、改造成功おめでとうございます。メモリー交換とハードディスクを SSD にってことですね。うちのマックちゃんもメモリを増やそうかな。最近なんか遅いんですよね、動きが。どうしたことやら。はい、そして日付が変わって、1612回をアップロードしてから、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。仕事のお供に拝聴いたします。ということでいただきました。ありがとうございます。続いてチュリちゃん、1611回と12回を拝聴。フィリピンミンダナオ島の東で台風発生、西へ。南の島はいいなあ。動物愛護の素晴らしい精神をお持ちの月ちゃんが分かった回でした、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、台風発生してたんですけど、まあ日本は全然影響のある位置じゃなかったんでね、特に紹介はしませんでしたけどね、まあ、台風紹介してどうするのって話もありますけど、はい、ありがとうございます。そして江口さん、物流業界の年の瀬は無駄に忙しいです。年内の休みは24日だけです。普通の仕事は29日で終わりですが、他の忙しい部署のサポートをするので大晦日まで仕事です、ということで、いや大変だ。お正月を明けたら多少は休めるのかな、はい、体壊さないようにほどほどに頑張ってくださいねありがとうございます。イクラムさん、ジオちゃんこんばんはです。はい、イクラムさんとジオちゃんも聞いてないかな。今日はスキちゃん出てきません仕 事が忙しくて帰れそうにないらしいんでね、今日は私の一人喋りでするので、多分まあ3日目で終わりそうな気がしますけどもね。あ、そうだ、最初に言っとかなきゃいけんわ。最初に言ってもうエンディングですけどね、あの明日の配信というか収録配信公開収録、今日のようにねちょっと遅くなると思います。あ、遅くなるかもしれません。っていうのが明日私歯医者なんですよ。で、先週の木曜日の歯医者の時のように麻酔を打たれてしまうと多分麻酔が切れるまで喋れなくなると思いますんでね喋れるんだろうけども、なんかあの唇を噛みそう、はい、ということで、もし明日歯の治療中に麻酔を打たれたら、ツイキャスちょっと遅めのスタートになると思いますんでね、ご了承いただきたいと思います。はい、ということで、まあ今スタートして35分30秒、せめて1時間はやりたいなあ、そうそう、まあクリスマスが週末に来るわけで、スキちゃんこれ聞いてないからな、言ってもいいよな一応ねクリスマスプレゼントをねスキちゃんのやつ買ったんですよ。ただ何を買ったかスキちゃんにね言ってないんですよね宮七さん、麻酔をして治療ですか？痛そうですね。あの神経を取っちゃわなきゃいけない歯だと麻酔打つんですよ。麻酔打って神経をかき出すで、すでに神経を取ってしまった歯だと麻酔打たずに削ってしまうと思うんでね、それがどうなのかちょっと分かんないんですよね。たまたま先週木曜日最初に行った時にはその神経のある歯を治療したんで麻酔打たれたんですけどもね、神経を取るかもしくは歯を抜くか。で、一応私今回は歯は抜かない、全部治療をするということになってると思うんでね、だからもし麻酔されるとすれば神経を取っちゃう場合ですね。基本的にかぶせてあるのが剥がれた、取れちゃった部分の歯の治療は神経がもうすでに取ってしまってあるんでね、治療は必要ないと思うんですけどもね。あ、でスキちゃんにプレゼントを買ったわけですよ。ただスキちゃんにはまだ何も何を買ったか言ってない。だいたいね毎年欲しいもの先聞くんですよね。で今年は聞かなかったんですよ。だからスキちゃんも何をもらえるのか分かってないんですよね。でまあ全く必要のないものを送ってもねどうにもなりませんしね。である程度まあスキちゃんが欲しそうなものをね探ってはいたんですよ。アップルウォッチはね、アプローチはないよって最初に彼言ってたんですよ。ただスキちゃんはアプローチのバンドじゃないかというね若干思ってる感がありますねただアプローチのバンドでもないと。エルメスモデルは高いよお、今年の冬のボーナスはもう全然残ってませんからね。娘の学費の前期分とそれからアパート借りるために冬のボーナスはみんな飛んでいきましたよ
まあ好きちゃん聞いてないから、仕事中で聞いてないから喋っちゃおうかな。ちょっと待って、多分聞いてないよな。うん、聞いてないね。猫の餌カリカリで人もそれはスキちゃんが喜ぶんじゃなくて、ニケノコちゃんが喜ぶんじゃ。だいたいね、ここのとこ何年かはずっとそういうガジェット系ばっかりだったんですよね。まあまあガジェット系っていうか、まあ電化製品っぽいもの、テレビだった時もあるし、あと何あったかな、あ、コーチのiPhone ケースとかね。スキちゃんは多分そういうものが来ると、ね、思ってるんですよ。でね、何を買ったか用意したかっていうと、先週だったかな、先週か、夢タウンでね、ティファールの鍋、フライパン、あの取っ手の取れるやつを売ってたんですよ。でスキちゃんが、ああこれが欲しいとかってね、定価2万いくらってのがね、1万円約半額で出てたんですよね。あれは何個セットだったんだろう、5点セットってやつだった、3点セットってやつだったかな、その夢タウンで出てたのはね。でこれでもいいかなと思ってアマゾンを見てたらね、もうワンランク上の9点セットってやつが1万円切って出てたんですよ。あ、これでいいやってね。結局ティファールの鍋っていうのかな、フライパンっていうのかな、セットを買ったんですよね。多分初めてガジェット系、電気系じゃないものを買ったんですけどね。果たしてスキちゃん使いこなせるのか、そこが若干心配ではありますけどね。スキちゃん調理器具とかね、あげても使わないんですよね。以前ね、会社の組合の創立何周年かのパーティーで抽選で当てたフードプロセッサーもね、あげたんだけど、あれも使ってるの見たことないんですよね。箱の中にしまってあるよって言ってますけどね。あとやっぱりなんかでもらった無水鍋、あ、無水鍋はでも使ってたな、あれは使ってた、無水鍋は、無水鍋は使ってましたね。あとスキちゃんが自分で買ったもんだけども、パエリアを作るための専用のフライパン、パエリアパンってやつ、それをね、昔それこそ広島のアウトレットモール行った時に買ったんだけども、結局まだ一度も使わず。あとこれもスキちゃんが自分で買ったんだけど、会社でなんか土鍋を買ってるんですよね。これも一度もまだ使わず。果たしてティファールの鍋、スキちゃんが使うのかどうなのかが若干微妙ではありますけどね。ケイちゃん応募しますって、ケイちゃんはないない。 江口さん、フォアグラをプレゼント。フォアグラお散歩さん、フードプロセッサーは使うと後が大変。あ、まあ掃除がね、確かにそれはあるかもしれないね。八七さん、食べる人がいると使うと思いますよ。そうだろうか。ちゃんと料理をするかどうか楽しみではありますけど。だから結局そのティファールも、フライパンが3つのセットと5つのセットと6つのセット、小竹梅でいくと竹コースなんですよね、今回買ったのは。ただスキちゃんとこうはガスコンロ2口なんですよね。今思うと3点セットでもよかったのかなと思ったりもするけど、値段がね1000円か1500円ぐらいしか違わなかったんですよ。それなら1個上でもいいかなと思ってね。フライパンが5つのセットと蓋が2つ、蓋が1つ、それから冷蔵庫で保存するときのために使うあのタッパーの蓋みたいなやつが2つ、それに取っ手が1個っていう確かセットだったと思いますけどね。まあ、ティファールテレビの CM とかでよく見るんだけど、どうなんでしょう、長持ちするんでしょうかね。そこのとこよく分かってないけど、スキちゃん的にはあの取っ手が取れるから洗い物が少なくなるっていうふうには言ってましたけどね。そうそう、用途で大きさが変わるんで、そのフライパンというか鍋部分が何個かあるんですよね。そういうこと、ちょっとした鍋、深さの深いものから本当のフライパン状態のやつのセットですけどもね。なんか好きちゃんね、おっちょこちょいだから取っ手つけずに直に触ってやけどすんじゃないかと思ってね、それが心配なんですけどね。取っ手つけずに触ってやけどしたってなんか絶対言いそうな気がするなってね思うんですが、ティファールのその鍋を誰か使ってる人いますかね。使ってる人というか家で使ってる方、あのケトルの CM はよく見ますよね。あっという間にお湯が沸くってやつ。あとアマゾンとか見とったらティファールは圧力鍋もあるのかな。いろいろありましたけどね。というわけで、スキちゃんにこれを言っちゃいけませんよ。土曜日にスキちゃんの手に渡るはずなんでね、それまではないっしょ。こじゃれたメッセージをつけて送るのかな。いやいやいや、あのアマゾンのギフトラッピングしてもらってメッセージカードつけるようになったんで、メリークリスマスって書いただけですよ。障子にメアリー、メアリーさんですか。口止めよティファール。あ、ケイちゃん iPad Pro じゃない、 iMac Pro 送ってくれたらティファール送ってあげる。メリークリスマスだけアウトだね。ちゃんと英語で書きましたよ。カタカナじゃないですよ。 てすきちゃんはどういう反応をするかちょっと見ものではありますけどね。というわけで、まあ明日の収録にはもしかしたらすきちゃん出てくるかもしれませんが、みんな行っちゃダメよ。内緒ですからね。すきちゃんはアップルウォッチのバンドが来ると思ってますんでね。多分言う。じゃあ明日通勤するやめよう。明日ツイキャス中止。まあただ明日もすきちゃん参加できるかどうか微妙ではあるけどね。仕事の具合で。ネタバラシして視聴者にサービスしなくてもいいのに。ちゃんも帰ってこないので、しきちゃんに言えないことをとりあえず話してみました。もともとボーナスを全部娘の方に使っちゃったんでね、今年は金ないからプレゼントをお互いになしにしようって話をしてたんですけどね。たまたまアマゾンを見てたらあったんでね、買っちゃったんですよ。なんて優しいんだろう。自画自賛。はい、というわけで皆さん絶対ネタバラシをしないように。スターウォーズはネタバラシしてもいいけど、これはネタバラシしちゃダメよ。あ、スターウォーズをまだ僕見てないからネタバラシしちゃダメよ。誰か見に行ってたよな、もうスターウォーズ。年内に見に行けるかな。スターウォーズも見に行きたいんですけどもね。はい、ということで、まあ、今日は短めに1時間ほどで終わっておきたいと思います。明日はすきちゃんが出てくることを皆さん祈っといてください。野娘さん、仮想通貨は売れるまでどれくらい時間がかかるのでしょうか。あ、売り注文出したらすぐ売れちゃうと思いますよ、あの差し値なら。あのいくらになったとこで売るっていう売り方と、成り行きで売るという売り方とあるはずですからね。成り行きで売却ならすぐに売れると思いますよ。その辺はケイちゃんの方が詳しいかも。ケイちゃん結局いくら儲けたんだろう。未執行というのがあると聞いたので、それは金額指定をしたらじゃないのかな。僕も売りに出してすぐ売却完了っていう風になりますけどね。ね、すぐ売れますよね、けいちゃん。のぶすみさん1分以内だって。 株と一緒で指し値と成り行きと売り方次第でしょうけどね。あの買いも一緒ですよ。成り行きで買うか指し値で買うかによって、それでも今ビットコインとかにしてもちょっと安定してる感じかな。あんまり乱高下してないような感じがしますけどね。ケイちゃん1年は売らない、それが正しいと思う。あの上がった下がったで売り買いするんだったらずっとこうバンチとかないとダメですからね。ビットコイン今やばい、下がってるの。また下がってもまたどうせ上がるでしょうからね。あれだ、上がり下がりで楽しむよりも掘った方がいいんじゃないですか。マイニングを。相当ハードに金かけないと掘れないかもしれませんけどね。ミサイル一発でお先真っ暗。お散歩さん下がってるなら買っちゃえ。ケイちゃん1年後に何倍になってるか楽しみ。もう数ヶ月で倍になりましたからね、ビットコインは。多分上がるんじゃ、まだ上がるんじゃないかなと思いますけどね。上げ下げを繰り返しながら。ああ、北海道暖房代わりに使えるかもね。あの USB メモリみたいな格好のやつがあるじゃないですか。あれ100枚ぐらい買って回しとくと、でもやっぱ室温下げるのに、あ、北海道なら窓開けとけばいいか。掘れるんじゃないかなと思いますけどね。宇都宮さん、先物市場がどうなる、どうなるな、どうなるかな、かな。散歩さん、あんなのじゃダメでしょう。あ、いや、1枚や10枚ではダメみたいですけど、100枚ぐらい同時に回せばなんか使い物になるらしいですよ。安いコインで送り人になろう。まあ日本でマイニングやってたら電気代の方が高くかかっちゃって元取れないかもしれないですね。電気代の安いところに持っていかないと。はい、ということで、まあ、あと1分半ほどで1時間になるんでね、今日はこの辺で終わっておきたいと思いますよ。以上、空海 IT ニュース1513回12月21日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。ただものだんだん、はい、明日はスタートまた遅くなるかもしれませんのでよろしくです。
空海 IT ニュース。 for it, I mean, IT News.